皆様、いかがお過ごしですか？花田典彦です。今週第7課は、信じる人は幸いであるというテーマで学んでいきます。今週の3つのポイントは、まず第1番目、信じるとは何かということ。第2番目、アブラハムの信仰とトマスの信仰の違いについて。そして第3番目は、キリストを証しするという私たちに与えられた使命についてです。まず、信じるとはどういうことでしょうか。これまでの復習になりますが、ヨハネがこの福音書を書いた目的は何だったでしょうか。その答えとなる聖句は、ヨハネ20章31節にありました。しかし、これらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子、キリストであると信じるためであり、また、そう信じて、イエスの名によって命を得るためである。永遠の命を得るためには、イエスが神の子であるということを信じることだと、ヨハネは書きました。イエス様は、疑うトマスに対して、あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。と言われましたが、これが今週の暗証聖句になっています。今週の学びの大切なポイントとなる言葉です。見ないで信じるためには、まず見る必要があるということを覚えたいと思います。ヨハネ自身が記した福音書、3つの手紙、そして黙示録の中でよく使われている言葉は、見るという言葉です。例えば、ヨハネ一章には、見るという言葉が18回も使われています。ヨハネ二章23節から25節を見ると、多くの人々は奇跡を見てイエス様を信じたけれども、イエス様はそのような人々を信じなかったとあります。イエス様が私たちに期待しておられるのは、単に目に見える印だけを見ることではないということがわかります。第一ヨハネ3章2節にはこう書かれています。彼が現れる時、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠の見姿を見るからである。私たちがもしイエス・キリストを見ることができるなら、私たちは変えられるということをヨハネは知っていました。私たちは見つめるものに似るという性質を持っているからです。私たちは主を見ることによって、栄光から栄光へと同じ、主と同じ姿に変えられていきます。だからヨハネは見ることの重要性を強調したのです。ヨハネ福音書は紀元90年代に書かれました。つまりヨハネは他の教官福音書から30年も遅れて福音書を書き始めたわけです。ヨハネはイエス様の一番近くに寄り添い、イエス様を間近で見ていた弟子でした。しかし、彼が福音書を書き始めたのは、彼が90歳近くになってからでした。考えてみると不思議です。なぜ彼は福音書を書くのに60年間も待ったのでしょうか。それは、ヨハネが自分自身に何かが起こることを待って待って待ち続けたからだと思います。他の教官福音書を読みながら、ここには表されていないイエス様の別の姿があるということを彼は知っていました。しかし、それは一体何なんだろうか。ヨハネはそれが何であるかをしっかりつかむまで、60年間ずっとイエス様を見続けていたのです。そして島流しでパトモス島にいたある日、ついにヨハネは天におられるイエス様の姿を幻のうちに見ました。そうだ、イエス様は神ご自身であり、永遠の命の言葉なんだ。そしてヨハネの内側から言葉があふれ出てきたのです。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。こうして彼はヨハネ福音書を書き、 イエス様を証ししたのです。私たちも奇跡や表面的なものに目を奪われるのではなく、イエス様の本質を見ていく、つまり神ご自身であるイエス様を見上げていく必要があります。御言葉を通してイエス様ご自身を体験していくことが、今期の私たちの学びの一番大切なテーマです。今日2つ目のポイントは、アブラハムの信仰とトマスの信仰の違いです。アブラハムは星空を見上げながら、あなたの子孫はあのようになると約束された主の言葉を信じました。それによって主はそれを彼の義と認められたと創世記に書かれています。まだ約束のものは見ていませんでしたが、彼はそれを信仰によって見たのです。主の命令によってアブラハムはイサクを捧げました。なぜ彼は自分の子供を殺すようなことができたのでしょうか。それは、たとえイサクを捧げても主は死者の中から蘇らせてくださるということを信じたからです。ヘブル書12章1節にあるように、まだ目で見ていない事実を御言葉に従って行動することによって、その約束が事実であるということを確認していったのがアブラハムの信仰でした。しかしトマスの信仰は違っていました。証拠を見なければ信じないというのです。しかし神様はすでに御言葉や数々の主の御業によって私たちに信じるに十分な証拠を与えてくださっているのです。テキストの50ページにこう書かれています。ヨハネによる福音書が反論するのは、見てから信じるというこの態度です。イエスは復活後にトマスに会われた時、来て見て触れなさいと招かれました。が、その後に、見ないのに信じる人は幸いであると言っておられます。神は私たちに信仰の基礎を置くのに十分な証拠を与えた上でなければ信じるようお求めになりません。神の存在も品性も御言葉の真実性も皆私たちの理性に訴える証によって立証されており、しかもその証は大量にあります。けれども神は疑う余地を全く取り除かれたのではありません。私たちの信仰は外見的なものの上にではなく、証拠の上に築かれねばなりません。神の御言葉、天地創造、そして個人的な体験を通して私たちはイエスを信じるための証拠を信じられないほどたくさん与えられているのです。今週私たちが学びたい3つ目のポイントは、キリストを証しするという私たちに与えられた使命についてです。マリアは信仰によって香油をイエス様に注ぎました。その費用は一般労働者の約1年分にあたるほどの高価なものだったので、ユダはマリアのその行為を無駄遣いとして批判しました。その人が用いるお金の価値は、その人がそれに対してどれほどの価値を置いているかによって決まります。マリアがイエス様のために費やした費用をユダは無駄遣いだと言いました。しかしマリアにとってそれは、どんなに犠牲を払っても決して無駄な行為ではないのです。マリアが香油を注いだ時、家は香油の香りでいっぱいになったと記録されています。彼女のイエス様に対する愛と信仰は無駄遣いどころか、かえってマリアのイエス様に対する愛と信仰を全世界に証しするものとなりました。それは聖なる無駄遣いと表現できるかもしれません。私たちが聖なる無駄遣いを主に捧げるとき、私たちもまたマリアのように福音を全世界に 伝えることができるのです。ガイドの51ページにこう書かれています。そして約2000年後の今日、私たちもイエスに従う者として、イエスと彼が私たちのためにしてくださったことを証しする特権を得ています。私たちがイエスを自分のメシアとして知ることができるのは、ナタナエル、ニコデモ、サマリアの女の判断やファリサイ派の人々の教えによるのではありません。私たちがイエスを世の救い主として受け入れるのは、罪を悟らせる聖霊の力のもとで聖書を読むことによってです。そして私たち一人一人がそれぞれの方法とそれぞれの神との関係によって語るべき物語を持つことができます。私たちの物語は劇的なものではないかもしれませんが、それは問題ではありません。重要なのは、私たち自身がイエスを知ることであり、ヨハネによる福音書に登場する人々のように、私たち自身の方法でイエスを証しすることです。それでは、皆さんでディスカッションしていただきたいテーマを2つ挙げさせていただきます。まず第1番目、アブラハムの信仰とトマスの信仰の違いはどこにあるでしょうか。あなたにとって信じるとは具体的にどのようなことでしょうか。第2番目、終わりの時代に証人として召されているあなたは何をどのように証ししていけるでしょうか。話し合ってみてください。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。